弟子の心得。2004年9月19日礼拝。聖句、ルカによる福音書9章1節から9節。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったら、そこにとどまってその家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証しとして足についた埃を払い落としなさい。十二人は出かけて行き、村から村へと巡り歩きながら、至る所で福音を告げ知らせ、病気を癒した。ところで領主ヘロデは、これらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのはイエスについて、ヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう。耳に入ってくるこんな噂の主は。そしてイエスに会ってみたいと思った。本日の聖書の箇所は、ルカ9章1節から9節。込み出しは十二人を派遣する、およびヘロで戸惑うとなっているところです。一節から二節を読んでみましょう。イエスは十二人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、一節から二節。とあります。ですから弟子に与えられた権能、そしてそれを行使する目的は、神の国を述べ伝えることおよび病人の癒しのためであったのです。神の国を述べ伝えるとは、神の国すなわち神の支配を述べ伝えること、つまり神が支配しつつ共にいてくださることを述べ伝えることです。人間が神を忘れ無視していても、神の方は変わることなく顧みを与えてくださり、その神の顧みのうちに私たちが生き動き存在していることを告げ知らせることと言ってもよいでしょう。それに対して病人を癒すとは、病という人間の存在そのものに直結する苦しみを取り除いてくださることであり、神があらゆる人間の苦しみに関心を持っていてくださって、解決してくださることであり、つまり病人を癒すとは、神共にいますということの具体性を象徴していることと言ってよいでしょう。要するに、神の国を述べ伝えることと、病人を癒すこととは別のことではなくて、一つとなって、共にいます神の愛が、人間のあらゆる苦しみに徹底して届くものであることを示しているのです。その福音を携えて12人の弟子は派遣されていくのです。とするなら、弟子自身がまずその福音にふさわしい生き方をしているものでなければなりません。そこに3節以下に弟子の心得が説かれた理由があります。これから学びます弟子の心得は、そういう意味で単に十二人の弟子だけに当てはまる心得ではなくて、神共にいますことを信じる私たち信仰者すべてにも求められているものと言えましょう。そういうものとして三節以下を読んでみましょう。次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。 どこかの家に入ったら、そこに留まって、その家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。12人は出かけて行き、村から村へと巡り歩きながら、至る所で福音を告げ知らせ、病気を癒した。3節から6節。ここに3つのことが弟子の心得として語られています。第1は3節の何も持つなということ。第2は4節の入った家にとどまるということ。第3は5節の足についた埃を払い落とすということ。この3つです。まず第1の何も持つなということですが、不可能と思える反発したくなるような厳しいこの命令は何を意味しているのでしょう。それを解く鍵は、弟子たちが派遣されるにあたって携えていく福音自身の中にあります。福音とは、先ほど申しましたように、神が共にいますということでした。したがって、このことを述べ伝える弟子は、まず自ら共にいます神の恵みに包まれている安心を生きねばなりません。派遣された生活がどんなに厳しくても、共にいます神の恵みに包まれているのですから、彼らは安心しているはずのものであるからです。だから何も持つななのです。つまりそれは、何も持つなという禁止命令ではなくて、神が共におられるから心安ぜよという安心の勧めなのです。思い煩いからの解放の勧めなのです。イエスはマタイ6章で、空の鳥をよく見なさいと言われました。さらに、野の花がどのように育つのか注意してみなさいと言われ、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い悩むなと言われました。また、天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であると言われて、明日のことまで思い悩むなとも言われました。そのようなイエスの言葉こそ、この何も持つなということの意味を最も適切に説明するものでしょう。何も持つなとは、天の父が必要をご存知だから、先々を思い煩うことなく、安心して今日を、今ここを大切に生きなさいということなのです。そしてそれが、今ここに共にいます神と共に歩む弟子の心への第一とされています。次に、第二の弟子の心得は、その家にとどまれということでした。弟子たちは伝道するにあたって、その土地で一つの家を選んで拠点にする必要がどうしてもあったのでしょう。その際、その土地から次の伝道地に向かって旅立つまでは、その家にとどまって拠点を動かすようなことをするなというのです。どうしてでしょうか。弟子たちにとって、その土地は初めてでしょうから、ここぞと思って泊まった家が、どうも居心地が悪い、非協力的であるということに後で気づく場合もあったに違いありません。もっと歓待してくれる家、もっと協力的な家が、しばらくその土地にいると必ず見つかるでしょう。その場合、後で見つけた良い方の家に移れば、最初の家の人は不愉快でしょうし、またその土地の人々も、弟子のそのやり方を身勝手で真偽に欠ける行為と見るでしょう。そしてそれは人々につまずきを与えて、伝道の妨げになるでしょう。だから、とどまれと勧められたのだと思います。つまり、都合のよい家を求めてそこに移っていくというのも、それはそれで一つのやり方ですが、そういうことをするな、それよりも、たまたま泊まった家を、その土地にいる限りは拠点として受け止めるべきだというのです。なぜなら、家を転々とすることには、どうしても自分の都合を基準にしたエゴが入るからです。 そして共にいてくださる神の導きへの信頼がなくなっていくからです。この家はダメだ、この家もダメだと移っていくよりは、たまたまの場所を受け止めて、たとえそこが不便であり、不都合であったとしても、そこにとどまることこそ、そこにも共にいます神に委ねた生き方であります。たまたまを受け止めるといえば、消極的な、投げやりな、無気力な生き方に見えますが、それは共にいます神に委ねた、潔い、積極的な生き方なのです。考えてみれば、人生はたまたまの連続ではないでしょうか。何もかも調べ上げて計画を立て、きっちりと思い通りに行く、そういう場合ももちろんあります。しかし、偶然の思いつきで進路が決まったり、たまたまの出会いで結婚したり、遅刻したおかげで事故から助かったり、広告で知った一冊の本で人生観が変わったり、通りがかりの人のちょっとした一言で落ち込んだり、逆に元気が出たり、じっと自分の顔を鏡で見ているうちに心境が変わったり、まさに取り留めのないことの連続の中で私たちは生きていると思います。今私たちがこの教会に来ているのもたまたまのことでありましょう。偶然でありましょう。どうして他の教会に行かなかったのか、他の教会を調べ上げてここへ来たわけではないでしょう。またどうしてキリスト教を信じているのか、他の宗教を調べてキリスト教が一番良いからときちんと結論を出して信じているわけでもないでしょう。そういうことをしていては慎重のようで結局自分を物差しにして迷い続けるだけであります。神が共にいますということは、たまたまの気に入らない不十分なところも、実は神と出会っているところだということなのです。他に求めなくても、今ここを掘り下げるなら、ここでも出会ってくださるのが神だということです。ここも自分にとって大切な、意味あるところだということです。難しく言えば、必然は偶然という形で現れるということです。たまたまを受け止める。たまたまを大切にする。そういう受け止めて潔く生きる生き方を、共にいます神は共にいますゆえにお求めになるのです。弟子の第二の心得、その家にとどまれが語らんとすることはそういうことでしょう。たまたまに我が人生を見るということです。うろうろするよりはここを掘れということです。生きるのはここなんだということです。次に第三の弟子の心得は、足についた埃を払い落とすということでした。これは元来はユダヤ人が異邦人の土地を立ち去るときに、異邦人の汚れを払い落として、異邦人との無関係を示す行為であったと言われます。そこから自分には何の関係もないということを示す、ユダヤ的な表現形式となりました。つまりここでは、弟子が福音を伝えても人々が彼らを迎え入れず、それを拒んだ場合、それは拒んだ人の責任であり、弟子には何の責任もないということを示す行為であったわけです。ところで人々は、弟子の伝道に対して一体どんな反応を示したのでしょう。それを示していますのが、テキストの後半、7節から9節のヘロデ戸惑うというところです。読んでみましょう。ところで領主ヘロデは、これらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのは、イエスについて、ヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう。 耳に入ってくるこんな噂の主は、そしてイエスに会ってみたいと思った。7節から9節。ここに2つの反応が記されています。1つは領主ヘロデの反応です。このヘロデはイエスが誕生された時のヘロデ大王の息子で、当時ガリラヤ地方を治めていた人です。彼は以前自分の不倫な行為をバプテスマのヨハネにいさめられて、腹立ち紛れにヨハネを殺した人ですので、イエスはヨハネの生き返りだという人々の噂を聞いて不安になったようです。もう一つは民衆の反応です。当時のユダヤ教の信仰では、救い主が来られる前にエリアという紀元前9世紀に活躍した預言者が先立って出現すると信じられていました。それで人々は最初ヨハネを見たとき、ヨハネこそエリアでないかと期待したのです。しかしそのヨハネは今申しましたようにヘロデに殺されてしまいましたので、期待をイエスに置き換えて、イエスこそヨハネの再来、あるいはエリア自身の再来と考えたようです。中には誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたようです。いずれにしましても、一般民衆はユダヤ教の民間信仰に立ってイエスを理解し、ヨハネの生き返りだとかエリアが現れたとか言っていたのです。しかしイエスという方は、人々の思いつきもしないような全く新しい神の救いをもたらすべく来られた方でした。パウロが1コリント2の9で、目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと言っている通りの方なのです。だから民衆が示したような通俗的民間信仰を手がかりにするような態度ではわかるはずはありません。結局、権力者ヘロデも一般民衆も全く無理解な態度で弟子たちの伝道に戸惑ったに過ぎませんでした。7節から9節の込み出しはヘロデ戸惑うですが、戸惑ったのはヘロデだけではなかったのです。彼らは共にイエスの福音の新しさに対する感動も恐れもなく、極めて常識的な知識や期待で反応を示したに過ぎなかったのです。そしてそういう結果に終わったことに対して、弟子は何の責任をも負うことはないと言われるのです。足についた埃を払い落としなさいとはその意味です。弟子の立場からすれば、そういう結果に終わったならば、せっかくイエスに派遣されたのに申し訳ないと自分たちの力不足に対して責任を感じるところです。しかしイエスは責任を感じなくてもよいと言われるのです。弟子は伝道の技に責任を負わなくてもよいのです。これは一体どういうことなのでしょう。これを理解するために私たちのよく知っているタラントンの例えを考えてみましょう。開けていただかなくて結構ですが、マタイ25、14から30にその話はあります。3人のしもべがそれぞれの力に応じて5タラントン、2タラントン、1タラントンの財産を預けられ、主人の留守中にその運営を任された話です。5タラントンの男と二タラントンの男はそれぞれ精一杯にそれを用いて商売をし、倍にして10タラントン、4タラントンにして返します。主人は忠実な良いしもべと言って、しもべたちを全く同じ言葉で褒めます。ところが1タラントンの男は、もし商売をして失敗をしては大変と考えて、1タラントンを土の中に隠しておき、そのまま返します。それに対して主人は怠け者の悪いしもべと言って叱ったという有名な話です。ところでこの話で注意しなければならないのは、 コタラントンを倍にした男を褒めるときに、忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、と言っていることです。これは、ニタラントンの男に対しても同じです。しかし、1タラントンは当時の労働者の給料6000日分に相当する額と言われます。ですから、5タラントンは3万日分の給料であり、決して少しのものではないのです。それどころか、ちょっと見当のつかないような巨額なのです。それであるのに、ここで少しのものというのはおかしいのですが、これはおそらくこの例えの元になった話では、少額であったものが話が伝承されていく過程で巨額になってしまったのでしょう。それにもかかわらず、少しのものという言葉だけは残ってしまったからだと言われています。ですからこの少しのものを文字通りに取る必要はないわけです。むしろこの少しのものという言葉に引っ張られて、3番目の男が主人から預けられた1タラントンを少しのものと想像しないようにせねばなりません。うっかりするとそう思ってしまうのですが、彼が預かった主人の財産1タラントンは、実は6000日分の日当に相当するものだったのです。巨額だったのです。ですから彼も他の2人同様にやれば、たとえ倍にはできなくても少しは増やすことができたと思います。主人はそう期待したからこそ、銀行に預けずに彼に預けたのです。ところが、彼は他の2人と比べて、どうせ私は1タラントン、頑張ったところで結果は知れている、2人に負けるに決まっている、主人も2人ほどには期待してくれていないのだから、減らして叱られるよりは、埋めておいてそのまま返そうと考えたのです。彼は結果を気にして、自分を否定的に捉えています。そしてその自分の臆病を、主人は厳しい人だからと主人のせいにして自分を正当化しています。彼は卑屈な上に卑怯でもあります。そうなったのは、他の二人と比較しながら結果を気にしたからでしょう。しかし、この例えの言わんとしていることは、神は結果ではなくて、与えられた賜物を生かす忠実さを問題にされるということでした。1タラントンの男は、結果を気にするがゆえに臆病になり、それを正当化するために主人を非難し、自分をそのままに肯定的に受け止めようとする素直さに欠けています。素直に自分の人生を肯定的に見れば、他と比べれば少ないとしても、6000日分の給料にあたるものを生かして商売ができる力は与えられているのです。主人はそれを見込んで1タラントンを預けたのでした。しかし、結果を他の2人と比べながら気にするので、彼にはその主人の心が忠実さを問題にしている、その心が見えないのです。もし結果の大小を問題にするのなら、いくら一生懸命にやっても与えられた賜物が違うのですから、勝負は初めから決まっているわけです。だから、それはそれで問題にしなくてよいのだとこの例えは語っているのです。私はそのようにこれを読んでみて、人間は自分の一生に深い意味では責任を持たなくてもよいものではないのか、と考えさせられたのです。出だしが違うのですから、結果の違いは初めからすでに出ているのです。一人一人に与えられているものの違いは、才能の違いだけではありません。人間はいろいろな点で初めから違うのです。生まれ育った家庭が違います。経験することが違います。出会う人が違います。運が違います。それらは本人の希望に関係なしに、有無を言わせずに与えられるものであり、個人の力ではどうにもならない違いです。そしてその影響と制限の中で、私たちは生きるより他ないのです。 ですから人生には責任を負わねばならぬ部分はもちろんありますけれども、責任の負いようのない部分も決定的に大きいのです。したがって私たちはとにかくそれなりに精一杯生きたならば、どんな結果になってもそれはそれで良いのであり、その結果にはそれがたとえいかようなものになったとしても別に責任を感じる必要はないと思って良い面があると思います。もし責任を言うのなら、それは共にいます神が最終的には老いたもう性質のものでしょうとするなら、自分の人生に必要以上に深刻な責任を感じるのは真面目そうで、実は負う必要のないものを負おうとする傲慢にほかならないということになります。ですからとにかくその人なりに精一杯生きたら、結果は失敗しようと笑われるようなものであろうと眉を潜められるようなものであろうと、それはそれで私にとっての人生だと自分の人生を肯定すべきではないでしょうか。自分の人生を否定的に見るべきではないのです。それが神共にいますことを信じる者の人生態度でしょう。そしてさらに、肯定するのは自分の人生に対してだけではもちろんありません。他人の人生に対してもそうであり、人の人生も同様に肯定すべきでありましょう。たとえ気に入らない生き方をする人であっても、気に入らないという気持ちを持つのは仕方がないとしても、その人の人生を否定するような見方までは持ってはならないでしょう。なぜなら、その人のそばにも神は共にいますのであり、その人にとってはそれがたった一回限りの人生なのですから。自分の人生をそのまま肯定するといえば、居直っているような、諦めているような、そんな生き方に見えますが、実はそれは共にいます神の手から人生を受け取っている謙虚な態度なのです。反対に、あれやこれやと自分の人生に不満を持ち、否定的に見るのはうぬぼれであり、傲慢なのです。以上が、弟子の第三の心得、足の誇りを払い落とせから示されることです。もともと人生において自分が責任を負わねばならぬ部分はわずかなのです。ですから思い詰めて、全責任を自分が背負い込むような深刻な生き方をする必要はないと、それは進めているのではないでしょうか。妙に悲壮な責任感を払い落として、私の人生はこれで良いのだ、あなたの人生もそれで良いのだと互いに認め合って生き合うこと、そこに神が共にいてくださることを信じる弟子たる者の心得がある。そのことをこれは言っているのではないでしょうか。最初に申しましたように、イエスが十二弟子を派遣するにあたって言われた三つの弟子の心得は、当時の弟子にだけ当てはまる心得のようですけれども、以上のように見てまいりますと、今日の私たちにも当てはまるものがあると思われます。すなわち、神共にいますことを信じるがゆえに、私たちは第一に何も持たないこと、つまり思い煩うことなく安心して生きること、第二に入ったその家にとどまること、つまり人生はたまたまの連続であるけれども、その与えられたことを大切に受け止めて、潔く生きること。第三に、足についた誇りを払うこと。つまり、責任を負う必要のないことまで責任を感じて、あまり否定的に、深刻に自分の人生を見ないで、私の人生はこれでよし、あなたの人生もそれでよし、と肯定的に、お互いの人生を認め合って生きること。この三つ。これを主を信じる者の心得として生きるべきではないかと思うのです。そしてその生き方を自らしながら、その生き方で神は共にいますという福音を証しする。 それがつまり伝道するということではないかと示されるのです。教会ではよく伝道ということが言われます。教会の使命はイエス・キリストを伝えることだと言われます。教会の外にいる人々に福音を伝えることだと言われます。それは間違いないことです。しかしその際考えておかねばならぬことは、伝道とはイエス・キリストについて人々に語り説明して伝えることではないということです。伝道とは冒頭に申しましたように、神は共にいてくださることを伝えることなのです。ですからそれは伝える者自身がまず神が共にいてくださることを身をもって生きていなくてはなりません。伝える者が神が共にいてくださることを信じ、そのように生きて共にいてくださる神の慰めを経験する、そのような実際の生き方をしないで、いくらイエス・キリストについて語り説明をしても、それは教えの伝達にはなっても、イエス・キリストにあって生きる道を伝える、あるいは生きる慰めを伝える伝道にはなりません。教会の使命はイエス・キリストについての知識の伝達ではなくて、イエス・キリストにあって神と共に生きる人生態度の伝達なのです。つまり伝道とは生きる道を伝えることであって、生きる道の説明をすることではないのです。ですから伝道する者にはまずその生き方で神は共にいますことを証しするものであることが求められるのです。本日の箇所でイエスが12人を伝道に派遣するにあたって3つの生き方の心得を語られた意味を私たちは深く思わねばならないでしょう。いずれにしても神が共にいてくださるその福音を伝える者は、まずその生き方において自分自身が神共にいましたもうゆえに安心しているかを問い、次に神共にいましたもうゆえに一日一日を大切に掘り下げて受け止めて潔く生きているかを問い、さらに次に神共にいましたもうゆえに自分の人生も人の人生も肯定的に認め合っているかどうかを問わねばなりません。そしてその時、人は誰しもそういう生き方をしていない、あるいはそういう生き方のできない自分に向き合わざるを得ないでしょう。人に伝道するどころの話ではないのです。伝道する相手はまず自分自身なのだと気づかされるでしょう。そしてその問題は生涯自分に問い続けねばならない問題と気づかされるでしょう。私たちは生涯そういう自分に向き合って生きねばならないのです。よく私たちは洗礼を受けるまでは求道者、洗礼を受ければ信仰者、そして信仰者は伝道せねばならない、そう考えます。しかしこれは大いなる錯覚、ないしは甘いうぬぼれではないでしょうか。パウロは、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい、フィリピ 2-12 と言っています。洗礼を受けるということは、自分の救いの達成のために恐れおののきつつ歩み始めることでありこそすれ、他の人の救いのために伝道を始めることではないのです。それはむしろ自分に向かって伝道を始めることなのです。そして生涯神共にいますことを自分自身に確かめつつ生きることなのです。そしてその恐れおののいた自分に伝道する生き方こそが、接する人々に伝道することになるのです。自分に伝道していない人の言葉に人の心を捉える力はありません。教会とはその意味では、生涯求道者の群れであることによって、その使命とする伝道の技を果たすところであろうと思います。神は共にいますという福音は、言葉で伝達する教えには決してならないことです。 それはただ人生態度で伝達する生き方にしかならないことです。だからイエスは人生態度を弟子の心得として示した上で、弟子たちを伝道に派遣されたのではないでしょうか。お互いまず自分自身に弟子の心得を伝道し続けるものでありたいと思います。そしてそれがいわゆる人に伝える伝道になるかならないか、その結果は神のお働きによることでしょう。お委ねするのみであろうと思います。お祈りします。父なる神様、今朝も私たちを礼拝に招いてくださいましたことを感謝いたします。そして御言葉によって思いを内に向け、内なる目を開いてくださることを感謝します。私は今問われています。安心しているか、あなたによって安心しているか、あなたによらずして他の何者かによって安心しているのではないか、あなたよりも他の者による安心を求めているのではないか、問われています。よそ見する心を鎮めて、どのような状態にあっても共にいてくださるあなたご自身によって安心して生きるものとしてください。そしてその不動の安心の姿を持って、あなたの福音を証しする弟子としてください。一言の祈りを、ここに集められておられるお一人お一人の祈りに合わせて、主の御名によって感謝とともにお捧げいたします。アーメン。